キネマのすすめ。毎週私松崎弘之が選んだ映画を紹介しています、キネマのおすすめ。さあ今日紹介するのは、現在公開中のマッドマックス怒りのデスロードです。さあまあね、公開される、公開されると来るぞ来るぞと言われてね、もうこれ待ってたって人本当多いんじゃないかなと思いますが、私もその一人ですけれども、まあ、まだ無名だった若きメル・ギブソンを大スターにしましてね、まあ、世界中のクリエイターたちに多大な影響を与えました伝説のアクション映画マッドマックスシリーズ、まあ、一作目のマッドマックスが公開されたのは1979年なんですね。それまで、まあ、世界的にはあまり知られていなかったオーストラリア映画、まあ、これが世界中で大ヒットを記録しました。で一作目、これも非常に低予算で作られた映画にもかかわらずですね、1億ドル以上の収益を上げたんですね。でこれは制作費と興行収入の差が最も大きい映画として長く記録を持っていまして、1999年に、まあ、ブレアウィッチプロジェクトに抜かれるまで、長らくギネスブックにも掲載されるほどの、まあ、記録だったんですね。そしてその1作目の大ヒットを受けまして、マッドマックス2、マッドマックスサンダードームというね、まあ、そういった続編も作られまして、アクション映画の金字塔として伝説的に語り継がれてきました。特にマッドマックス2でこの提示されたこのコンセプト、まあ、その後の漫画や、ね、映画に大きな影響を与えたと思いますね。まあ、今ではこう当たり前とも言えます、その荒廃した未来というこの世界観、野獣のように暴力的な危ない男たちが、まあ、荒廃した未来社会の主導権を争って戦うというね、そういう物語、まあ、その後こうね、ウゴのタケノコのようにですね、たくさん作られるようになるわけですけれども、まあ、これ全ての原点はこのね、マッドマックスシリーズなんですね。で今日紹介する映画、このマッドマックス怒りのデスロードなんですが、30年ぶりとなりますシリーズ最新作でして、まあ、前作のこの3作目になりますサンダードームの、ね、公開の年1985年、まあ、これから30年ですよね。まあ、ちなみにこの年に FMK が開局したことになるわけですね。で、監督脚本はマッドマックスシリーズを作り上げたジョージ・ミラー監督です。もともとジョージ・ミラー監督は医学生でしてね、ER、救急救命病院で研修医をしていたことがあるんだそうですね。でそこで数多くの交通事故に接したことが、まあ、マッドマックスシリーズに大きな影響を与えているようですよ。さてこの主人公マックス、まあ、過去3作を演じたメル・ギブソンに代わりまして、注目の俳優トム・ハーディが演じております。まあ、ダークナイトライジングや裏切りのサーカスなどで注目されていた俳優さんなんですけれども、まあ、若い頃の メル・ギブソン、それからね、まあ、スティーブ・マックイーンを思わせるような、もう非常にワイルドな佇まいというのが新しいマックスにぴったりだと評判ですね。実際非常にこの方、これからまあ本当にね、ますます売れるんじゃないかというね、もうかっこいいですね。でこれ舞台となりますのは核戦争の後のね、世界でしてね、まあなんて言うんでしょうね、まあ、本当にだから世紀末と言いますかね、終末思想の中展開していくわけですけれども、水も石油も尽きる寸前となった地球です。でこの愛する妻と子を亡くしまして、砂漠をさまよっていた元警官のマックスは、まあ、一帯のね、この資源を独占して暴力で支配するイモタンジョーというね、まあ、この悪いリーダーがいるんですね。この一味に捕らえられちゃうんですね。で瀕死の状態に痛めつけられたこのマックスの前に現れたのが、まあ、ジョーの右腕であった女戦士フュリオさんなんですね。で彼女が起こしたその謀反に乗じて脱出に、マックスは成功するんですけれども、その後、まあ、フィリオサや妹誕生の、まあ、子供を産むために集められていた女性たちと共に、逃避行を始めます。そこへ大軍の追っ手が背後から迫っていくというね、まあ、とにかく、まあ、追いかける逃げる追いかける逃げるというような感じで、もう走りっぱなしという感じなんですが、まあ、秩序が崩壊して、まあ、暴力が支配する世界、これライダースジャケットにプロテクターを装着しましてね、でモヒカン頭、まあ、それで改造車を乗り回す暴走族と送れば、皆さんなんかどっかで見たり聞いたりしたことがあるような気がしませんか。 そう、まあ、先ほども言いましたけどもね、まあ、この作品は世界中のいろんな、作品に影響を与えていまして、でこのマッドマックスシリーズに最も大きな影響を受けて、まあ、生まれたと言われているのが日本の北斗の拳なんですね。マッドマックスがなかったらもうケンシロウのあの定番のいでたち、ね、革ジャンにブーツというおなじみのスタイルも、まあ、全く違うものになってたかもしれませんよね。まあ、そう思うとちょっと面白いなと思いますが、あの革ジャン姿でね、お前はもう死んでいるというから、あれだからこそかっこいいんでしょうね。うん、まあこれ普通のね、なんか格好だったりスーツ姿だったらね、漫画もまあ売れなかったでしょうしね。まあもしマッドマックスを知らなくても、まあ、北斗の拳にハマったという方、あの世界が好きだという方、まあ、この映画の世界にどっぷり浸かれることは間違いないと思います。まあこういう話をねしますとね、なんかバイオレンスがこうね支配する世界だと、あなんか男性向けの映画なのかなと、そういうふうに思った女性の方、これねぜひ注目していただきたいのが、まあ、今回登場するキャラクターの、女戦士フュリオサです。あの彼女を演じているのが美人女優のシャーリーズ・セロンなんですね。今回はなんとあのブロンドヘアね、素敵ですよね。あれをねもうバッサリ切りまして、スキンヘッドにしてオイルまみれとなってね、マッドマックスですからまさにもう泥ももうかぶっちゃってね、美貌を封印しまして、もう男性顔負けのハードなアクションに挑戦しております。まあこれは女性も惚れ惚れするかっこよさじゃないですかね。まあ僕も本当子供の頃から学生時代にかけてちょうどねやっぱりこれを見ていたわけですけれどもね、やっぱ最初見た時は本当衝撃でしたよね。で今回も全部こうリアルにこう車とかものすごい改造された車なんですけど、原型がなんだかもう訳が分かんない状態になってるんですが、まあ普通だったらもう今時はねこう CG とかなんかでやっちゃうのかなと思っちゃうんですけども、全部ねもう物も作りましてね、で実際にそれをドカンドカンとぶつけてね、破壊していく、壊したり爆発したりということで、まあ、非常にある意味今時で考えますとちょっと贅沢なね作りなのかなと。本気のアクションっていうのは、ここまでのアクションっていうのはそうそう見ることができませんもんね。そういう意味でもやっぱりそのリアル感っていうのはすごいなと思いますし、昔のシリーズですと僕が本当ね夜夢に出てきておっかなかったヒューマンガスっていうのがいるんですけどね、これは悪者のリーダーだったんですが、まあ、今回はイモータンジョーというね悪者のボスが出てくるわけですけど、こいつがまたねもうとてつもなくおっかない顔してます。またね見たらね夢に出るんじゃないかなと思うぐらいね、すごい敵ですね。まあ敵の方が気になっちゃう映画というのもちょっと面白いなと思いますけどね。はい、まあそこにどう戦いを挑んでいくのか、ぜひ皆さん劇場で楽しんでいただきたいと思います。いやーサーカス顔負けのもうアクションとかもありますしね、すごいですよ。さあこの梅雨の鬱陶しさを吹っ飛ばしてくれる豪快な一本です。ぜひ大画面スクリーンでご覧になってください。今日紹介したマッドマックス怒りのデスロードは東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、東宝シネマズ宇城、シネプレックス熊本、イオンシネマ熊本で現在公開中です。これ字幕版と 3D 日本語吹き替え版両方の上映があるんですが、日本語版はなんとエグザイルのアキラがマックス役で、妹誕生おっかない方は竹内力が演じているんですね。これもすごいですよ。どっちを見るか皆さん、まあ、両方見ていただけるといいかな。それではこの映画マッドマックス怒りのデスロードのサウンドトラックから一曲お送りしましょう。もう永遠に終わらないんじゃないかと思われるくらい長い長いカーチェスシーンで流れる楽曲です。ぜひ映画館で爆音で聴いてください。お届けしましょう。作曲トム・ホーケンバーグでチャプタードーフ。